日曜の朝です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。幸せな一日の始まり、あなたの素晴らしい朝にお届けする心の扉。ご案内は私橋本聖子、お話は長尾ひろむ先生です。今日は過信は身を滅ぼすということについてお話しいただきます。
おはようございます。長尾博夢です。地震という言葉がありますね。誰もが地震を持ちたいと思っています。自分がいるから、自分がするから、自分があってこその世の中、こんな風に思いがちです。そしてそう思う人は皆苦しんでいます。不思議なようですが、地震のある人ほど苦しむのです。例えば詩人の石川啄木は、小さい頃から天才と言われ、地震の塊のような人でした。なのに仕事はない、生活は苦しい、友人もできないと苦しいことばかりでした。自分にはこんなに才能があるのに、なぜ世の中はそれを認めないのか、なぜうまくいかないのか、そう思い続けて苦しんでいたようです。そんな石川啄木も時には振り返ることがあったようです。友が皆我より偉く見えしとき、花を買い来て妻と楽しむ、自分は偉いのでも何でもない、誰もが尊いのだと気づくことがあったんでしょう。こう気づいたとき、啄木の苦しみは安らぎに変わっていたはずです。そういえば小説にこんな話があります。中国の若者で、この人も天才と言われて育った人がいました。今で言うとエリートコースに乗っていました。ところがこの若者は、自分の才能はこんなものじゃない、こんなことで終わる一生じゃないと不満でいっぱいだったのです。周りの人間も自分にはふさわしくないように思っていたようです。当然友達はできません。家庭を持ってもうまくいかない、毎日毎日暗い顔をして苦しんでいるだけです。この若者は後世に残るような大詩人になることを願っていました。今自分がやっている役所の仕事などつまらないと思っていたようです。自分の才能があれば、きっと世の中が驚くような作品が書ける、そう信じているのです。ところがこの若者が書く詩は誰も感動してくれないのです。やがて苦しみの中で、ある日若者は大きな叫び声を上げて走り出すと姿を消してしまいます。家族も放ってしまったままです。何年か経った後、若者がたった一人だけ友達付き合いをしていた男が、山道を通りかかると一匹の虎が襲いかかってきました。ところが男の前まで来ると、くるりと向きを変えて姿を隠しました。草むらの中に隠れたのです。その方向から、ああ危なかった、もう少しで食ってしまうところだったという声が聞こえます。やがてその声が言うには、自分は昔君の知り合いだった男だ、自分の才能をうるもれ信じきって人をバカにして生きていた、どんな出世をしても 満足することがなかった。後の世の人にまで尊敬される大詩人になれると思っていた。人と仲良くすることもなく、家族も思いやらず、すべて自分の才能だけに欠けていた。そんな暮らしの中で、とうとう自分は心を病んでしまって、世間から姿を消してしまった。気がつくと虎の姿に変わっていた。今君が見たのは私の変わり果てた姿だ。まだ今なら時々人の心になる時間があるけれど、そのうち身も心も虎になってしまうだろう。そうなる前に君に頼みがある。友も作らず、家族も捨て、一生かけた自分の才能がこのままうずもれるのは悲しい。これまでに作った詩をここで声に出してみるから、書き留めてほしい。世に紹介してほしい。こういうのですね。若者は虎になってしまっていたんです。その詩は見事なもので、ただ感心するしかなかったのですが、書き留めている男は何かが足りないと思います。人の心を打つ何かが、技術は素晴らしいのに、やがて草むらに隠れた虎は、つまり若者ですが、その友人に、カエルの道はこの山を通るな。その時は自分は完全に虎になっていて、君を食うかもしれない。そう言ったというのです。これは三月期という小説にある話ですが、自分を信じるあまり不幸を招いた話とも言えます。自慢、知ったかぶり、うぬぼれ、すべてこの若者を虎にした心です。もちろん周囲の人は相手にしません。逆に、自分は未熟です。ご指導くださいという人には、自然と多くの人が集まり、その人を持ち上げようとし、よくできた人だと尊敬も集まります。自分で思うこととは逆の結果になるのですね。実るほど神戸を垂れる稲穂かなはよく知られた言葉です。自然が、大自然の力が私たちに教えてくれているわけです。ツンと立っている稲穂はもみを開けますと中は空っぽです。若い間にスズメが栄養をみんな吸ってしまって、その残りかすだけが伸び立っているのです。ところが実りのある中身のある穂は必ず神戸を垂れています。なのに中身のない空っぽの穂ほどその姿をツンと立っている姿を誇ります。人で言うなら財産を自慢することですね。こういう人はより多く持っている人からは笑われますし、他の人からは嫉妬を買うこともあるでしょう。結局そんな性格です。自分だけを頼まず、人のおかげで生かさせていただいていることを思う心、人のために力を尽くす心、調和を思う心、これを忘れるとさっきの若者のようなことになりかねません。人は誰でも過ちは犯します。ただそれを気づかずにいるか、悔い改めるかです。キリストは悔い改めよ、何時の罪は許されんとおっしゃっています。お釈迦様は、先に過ちを犯すとも、後に過ちを犯さざれば、その人の世間を照らすこと、雲を離れて一人輝く満月のごとし、と教えてくださっています。そこに気づいたとき、人の心は宇宙や大自然をお作りになった心と調和します。そして、あらゆる苦しみを和らげる力を自分の心の中に見つけることができるのです。
今日は過信は身を滅ぼすということについてお話しいただきました。